それは読みさせます。第2コリントの3章12節、このような望みを抱いているので私たちは極めて大胆に振る舞います。もうそのようなことはしません。彼は消え去る者の最後をイスラエルの子らに見せないように自分の顔に覆いをかけました。しかしイスラエルの子らの理解は鈍くなりました。今日至るまで古い契約が朗読される時には同じ覆いがかけられたままで取り除かれていません。それはキリストによって取り除かれるものだからです。確かに今日までモーセの書が朗読される時はいつでも彼らの心には覆いがかかっています。しかし人が主に立ち返るならいつでもその覆いは除かれます。主は御霊です。そして主の御霊がおられるところには自由があります。私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。以上18節までです。それではメッセージをキリストに似たものに変えられるということで中井光牧師にお願いいたします。
おはようございます。礼拝で教団の信仰告白から聖霊なる神様とその働きについて2度学んでまいりました。まあ、今日は3度目になります。まあ、1度目は十字架に死んで3日目によみがえられたイエス・キリストが天に昇られて父なる神の右の座に着かれた後使わしてくださったもう一人の助け主、そう呼ばれる聖霊についてでした。聖霊は私たちに罪と義と裁きについて誤りを教える、まあ、私たちが誤った考えを持っているということを教えてくださって、さらには父なる神様や御子イエス・キリストについての真理を教えてくださるお方です。ですからもし私たちが自分自身の罪に少しでも気づくことがあるとしたら、そして悔い改めることができ、その罪を許すために十字架に死んでくださったイエス・キリストを信じることができたとしたならば、それがまさに聖霊が私たちに働いていてくださるということの証拠だと言えますね。2回目は信仰義人についてでした。私たちが神様から義と認められるのは罪人を愛して十字架に死に3日目によみがえってくださったイエス・キリストを信じる信仰によって、義と認められる。つまり私たちの行う良い行いによるのではなくて、神様の恵みによって救われるのだ、義と認められるのだということでした。そしてその信仰さえも聖霊が与えてくださると、そんな意味でこの聖霊についての信仰告白の中に信仰義人の告白が、まあ、入れられていたということでしたね。まあ、3度目の今日は信仰教団の信仰告白の第6項の最後の一文からイエス・キリストを信じた後の聖霊の働きについて少し学んでいきたいと思います。最初に宗法の裏に記してあります信仰告白の第6項、これをご一緒にお読みしましょう。 日本同盟キリスト教団信仰告白教典第1条第6項、はい、聖霊は我らに父と子を示し罪を認めさせ許しを与え我らを新たに生まれさせ神の子とする。人は自分の行いによらず神の恵みによりイエス・キリストのによりキリストを信じる、ただその信仰によって義と認められる。さらに聖霊は助け主慰め主として我らの中に住み我らを主と同じ形に作り変え我らに御旨を行わせ世の終わりまで我らと共にあり我らをキリストとの共同相続人とする。この告白の3つ目の文の中から今日は2つ学びたいと思います。聖霊は我らの中に住みということと我らを主と同じ形に作り変え、この2つです。最初に聖霊はキリストを信じる私たちの中に住んでくださるという約束です。イエス・キリストは1回目にも学びましたように最後の晩餐の時に弟子たちに聖霊について何度もよく教えられました。ヨハネの14章の17節ではこう言っておられます。この方は真理の御霊です。世はこの方を見ることも知ることもないので受け入れることができません。あなた方はこの方を知っています。この方はあなた方と共におられまたあなた方のうちにおられるようになるのです。弟子たちのうちに聖霊はおられるようになると約束しておられます。そしてその約束はペンテコステの時に成就しました。まあ、イエス様が復活されてから50日目、聖霊が下ったことでこの約束が成就いたしました。祈って待ち望んでいた弟子たちは聖霊を受けてキリストの力ある証人となりましたね。キリストを証しした、その様子が使徒の働きの2章に記されています。その日使徒ペテロが弟子たちを代表してメッセージを語り、イエス・キリストについて語り、最後に神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです、そう語った。その言葉を聞いた時に人々はこれを聞いて心を刺され、兄弟たち私たちはどうしたらよいのでしょうかと尋ねました。するとペテロは答えて使徒の2章の38節39節のように言いました。それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。この約束はあなた方に、あなた方の子供たちに、そして遠くにいるすべての人々に、すなわち私たちの神である主が召される人なら誰にでも与えられているのです。賜物、神様からのプレゼントとして聖霊を受けることができるというんです。その聖霊を受けるための条件は罪を悔い改めること、そしてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けることでした。 まあ、ここには信仰という言葉が出ておりませんけれども、悔い改めと信仰は一つのことですね。一枚の硬貨の裏表です。悔い改めと信仰という場合もあれば、悔い改めということだけ言う場合もあれば、逆に信仰のことだけを言う場合もある。でも両方指していると考えていいですね。ですからここで使徒ペテロは、悔い改めてイエス・キリストを信じて、その信仰の証としてバプテスマを受けることが条件だと言っているのです。今から何か良いことをしなさいとか、もっと良い人間になってから申し出なさいとか、そういうことではありません。悔い改めと信仰、これが聖霊を受けるための条件でした。続けて41節と42節、使徒の2章の41節42節はこう記しています。彼の言葉を受け入れた人々はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが仲間に加えられた。彼らはいつも人たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていたというんですね。悔い改めてイエス様を信じて、その信仰の告白としてバプテスマを受けた彼らは仲間に加えられた。弟子の仲間に加えられたですね。弟子となって聖書の御言葉に聞き従う、そして互いに交わりを持つ、キリストの十字架の死を記念するパン裂き、聖餐式ですね。今日も聖餐式を行いますが、これはイエス・キリストがあの最後の晩餐の席上を守るようにと定められたものですね。ご自分の十字架の死による罪の許し、これを記念するために信じている者たちはこの聖餐式を守るわけです。言ってみれば、あと祈りをしていたとありますが、これもお祈りをしているということによって代表される礼拝をしていたということですね。ここに賛美という言葉はありません。いつも私たちは礼拝というと賛美もあり祈りもあり、こうして御言葉の解き明かしがあり、いろんなことがあります。でここでは祈りというその言葉で代表して礼拝をしていたと、まあ、考えることができますね。つまり彼らの生活は大きく変わったんです。喜びと賛美と祈りに満ちたものに大きく変わり、さらに読んでいくと彼らは教会外の人々からも警戒されるのではなくて、好意を持たれて毎日救われる人々が加えられた。そんなふうに2章の最後に記されていますね。キリスト教はユダヤ教を母体にして誕生した。当時のユダヤ人たちにしてみれば新興宗教のような感じだったでしょうね。新興宗教というと大抵警戒するもんです。今もさまざまな新興宗教が大きな話題にニュースになっていることですけれども、新興宗教ってあんまり言わないですが、もうカルトって言いますかね。 当時のユダヤ人たちも大いに警戒する部分もあったと思うんですが、でもこの2章の最後の言葉によれば、教会外の人々からも彼らは好意を持たれたんですね。なぜ好意を持たれたんだろうか。彼らの生活がいい方に変わっていったからですね。神様を礼拝する良い愛の交わりを持つ、そこに、兄弟姉妹の関係性というんでしょうか、外から見ていても麗しく見える、そういう交わりがそこに、あった。だから警戒するのではなくて、むしろ好ましく思う、そしてそこに自分も加わりたいなと思う人が出てくるほどだったということです。ここで押さえておきたいことは、イエス・キリストの最初からの弟子であった人々だけが聖霊を受けたというのではなくって、そのペンテコステの日にイエス・キリストについてのメッセージを聞いて罪を赦され、悔い改めてイエス・キリストを救い主として信じた。そしてバプテスマを受けた3000人もの人々、この人たちも聖霊を受けたということですね。だから彼らも生活が大きく変わったのです。彼らが聖霊を受けて、聖霊が彼らのうちに住んでいてくださった、そのことが彼らの生活の変化、彼らの生き方の変化によって証しされているわけです。ペテロが人の働き2章39節で語っている通り、私たちの神である主が召される人なら誰にでも与えられているのです。聖霊が与えられるというこのことですね。悔い改めてイエス様を信じてバプテスマを受ける、その人たちに聖霊が賜物として与えられる、その約束はということで、この39節の言葉が言われています。私たちの神である主が召される人ならば誰にでも与えられる。遠く離れている人であったとしても、時代がずっと変わり変わって、2021世紀にまでなっているんですけれども、時代が変わっていったとしても、神様が選んで召していてくださる、そういう人が悔い改めと信仰によって変えられていく、そういう人には賜物、聖霊が賜物として与えられるという、誰にでも与えられるんですね。国籍や民族の違い、男女の違い、年齢の違い、勉強ができるできないとか、健康状態がいいとか悪いとか、他にどんな違いがあったとしても、そんなことは問題ではありません。悔い改めて十字架の主イエス・キリストを私の罪のために死んでくださったのだ、それほどまでに私を愛してくださっているのだと信じるならば、誰にでも聖霊は与えられる。そう御言葉は約束しています。そしてその人のうちに住んでくださるのです。エペソ書の1章の13節14節は同じことを別の角度から語っています。エペソ1の13、14、 このキリストにあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞いてそれを信じたことにより約束の聖霊によって勝因を押されました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。このことは私たちが贖われて神のものとされ、神の栄光が褒めたたえられるためです。イエス・キリストが約束してくださった聖霊、その聖霊によってあなた方も勝因を押されたと、この御言葉は語っています。勝因を押すことによって、はい、これは私のもの。新生花、私こちらに来て買いました。新生花使ってなかったんですね。ですからこちらに来て新生花を買ってハンコを押しました。同じものをみんな使ってますから、これは私のものですという意味でハンコを押したんですね。勝因です。神様は私たちに勝因を押していてくださる。この人は神のものだという証の勝因、天の御国を受け継ぐことの保証の印だと言うんですね。その勝因が押される条件は何でしょうか。このキリストにあって真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞いてそれを信じたことによりとある通りです。キリストを信じた、悔い改めてキリストを救い主として信じたということ、それが条件ですね。聖霊を受けて聖霊の勝因を押された、みんなそう押されているんですけれども、そう言われても見えないからわからないという人がいるかもしれません。でも偽ることのない神様が御言葉によって語っていてくださる約束の御言葉がありますから、その御言葉を信じればいいんですよね。この御言葉によって、あ、私にも神様は勝因を押していてくださるんだと信じればいいんですよね。前の教会で一人の兄弟が癌で淀川キリスト教病院に入院していました。ホスピス病棟に入ることになった人ですが、まあ、ある時退院はできないけれども一時自宅に戻ることができるということで、主任の柏木先生が大きなハンコをその病室に持ってきて、そして僕が太鼓判を押してあげる、でそう言うと彼の背中をまくってポンと太鼓判を押したんだそうですね。で彼は背中、自分の背中ですから自分で見ることはできないわけです。それで妹さんが見舞いに来た時にその話をして、太鼓判を押してあるかって聞いたんですけれども、わからないっていうことでした。柏木先生は、私の言葉を信じなさいと言ったんだろうと、まあそんなふうに言って笑ったですね。彼はイエス・キリストを信じてバプテスマを受け、その後 年老いたお母さんも信じてバプテスマを受け、このお母さんのもうおばあちゃんでしたけれども、目を細めて賛美歌を歌っている笑顔をよく思い出すことができますね。イエス・キリストを信じて聖霊を受ける、聖霊をいただく、聖霊にうちに住んでいただく、そのことからキリスト者としての歩みがしたスタートします。バプテスマが入学式だと言われるのはそのためですね。二つ目に、我らを主と同じ形に作り変えていってくださるという聖霊の働きです。聖霊はキリストを信じる者のうちに住んでくださって、信じる者をキリストに似た者に作り変えていってくださる、これがキリスト者に与えられている希望です。第二コリントの3章の13節でパウロは出エジプト34章の出来事を引き合いに出して、モーセのようなことはしませんとこう言っています。出エジプトの34章、そこではシナイ山で主から授かった十戒の石の板を抱えたモーセが山を降りてきた。その時モーセの顔が神様の栄光を帯びて光り輝いていたために、人々は恐れてモーセの顔を見ることができなかった。そのためにモーセは顔を覆ったということが記されています。イスラエル人の心は固くなになっていて、モーセの顔に神様の栄光が映り、そして輝いている、それを見ることができなくなっていたんですね。そして彼が持っていた十戒、旧約聖書の律法の土台になるもの、ある意味で旧約聖書を代表するような戒めですね。それさえも覆いで覆われてよくわからなくなってしまっていた、意味が理解できないようになっていたというのです。14節の最後に、それはキリストによって取り除かれるものだからですとあるように、その覆いはキリストが取り除いてくださるんです。旧約聖書の本当の意味は16節に、人が主に立ち返るならいつでもその覆いは取り除かれますとある通り、主イエス・キリストに立ち返る、そのことによって初めて旧約聖書の真の意味、これが分かってくるんですね。立ち返るという言葉を考えると、放蕩息子のことは思い出されますね。放蕩息子が父親から離れて自分勝手な道に進み、遠い国に行って放蕩に走ってしまった。そしてついに親からもらった恵みの財産を全て使い果たしてしまった。そのところで飢饉に、大飢饉に見舞われて、ついにユダヤ人たちが汚れた動物と 言って買わなかった豚、その豚の世話をして、その豚が食べる餌を食べたいと思うほどに落ちぶれてしまったんですね。その時初めて自分の愚かさに気づいて、父のもとに帰ろうと思うことができました。自分ではどうすることもできないほどの大きな試練にあって、苦しい思いをして初めて堅くなな自分の心が砕かれて、自分の力に頼っていてはダメだ、自分ではできないんだ、そのことがつくづくと分かってへりくだることができたですね。まあ、その意味では詩編の119編の71節の御言葉の通りです。苦しみにあったことは私にとって幸せでした、それにより私はあなたの掟を学びました。自分の力の限界を認め、これまでの自分の考え方や生き方の根底にある自己中心の罪を悔い改めて主に立ち返ることです。そうすればいつでもその覆いは覗かれます。御言葉が与えられているのに、その御言葉の光をこう覆い隠すような覆いですね、それは取り除かれる。その約束の通りに覆いは取り除かれて、はっきりと見えてくるわけですね。キリストに立ち返ることでわかること、旧約聖書と新約聖書との関係が分かってきます。旧約聖書は予言の書だって言われますね。新約聖書はその予言が成就したことを証しする成就の書ですね。予言と成就の関係にある。また旧約聖書の価値と限界、これが分かってきます。新約聖書のはるかに勝る価値、これも見えてきますね。クリスチャンになったら新約聖書があるからもう旧約聖書はいらないということではないんですね。旧約聖書にも価値があるんです。しかし旧約聖書の価値と新約聖書の価値は同等のものではない。旧約聖書の価値、その栄光は消えていくもの、新約聖書が現れることによって消えていくもの、でもそれまで価値があるんですね。さまざまな真理が分かってくることですが、キリストに立ち返る、悔い改めてイエス様を信じて自分中心から神様を中心に生きる、そういうものになればいいんだ、なりたいな、そう思いながらも、そのことさえも自分ではできなくなっている、これが罪人の現実ですね。まさに罪の奴隷にされているものの現実です。そんなものに御霊なる主が働いてくださることで、 固くなな石の心が砕かれて柔らかい肉の心に変えられる。旧約聖書の中でエゼキエルがそのようなことを予言していますけれども、その予言のように変えられていく。そして霊の自由が、本当の自由が与えられていくわけです。17節、主は御霊です。そして主の御霊がおられるところには自由があります。主の御霊の働きによって悔い改めと信仰を持つことができて、その御霊はそれで、はいさよならではなくて、その人のうちに住んでくださって、その御霊に明け渡して、御霊に満たされていくことによって、私たちも本当の自由を得ることができるというんですね。18節、キリストを信じる人の心のうちに御霊は住んでくださって、働き続けてくださる。18節、私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。御霊なる主の働きがこの18節に書かれていますね。キリストを信じる者は御霊によってすでに覆いが取り除かれています。ですからペテロとヤコブとヨハネ3人の弟子たちが高い山の上で栄光に輝く主イエスキリストを見ることができたように、私たちも覆いを取り除かれて主の栄光を見ることができるようになるのです。ただしこの18節によれば、主の栄光を直接的に見るのではなくて、鏡に映して見るように見る、そう言われていますね。もう私たちが鏡っていうと、もうそっくりそのまま映し出してくれる鏡を、今現代の鏡を思い出しますけれども、この新約聖書の時代の鏡はそうではなかったようですね。第一コリントの13章の12節でパウロはこう書いています。今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ています。鏡にぼんやり映るものを見ています。ですからパウロが持っていた鏡は今の鏡とは違うんですね。ぼんやりとしか映してくれていなかったようです。それでもたとえそうであったとしても、顔の覆いをかけられていた旧約聖書の時代の人々よりも鮮やかに主の栄光を見ることができて、その栄光を、主の栄光を映しつつ生きる、そういう恵みの中に置かれているということですね。イエス・キリストのその栄光を私たちは鏡のように映して、まあ生かされているんですね。今日見て知っている主の栄光があります。 御言葉を通し毎日の生活を通して、あ、イエス様はこういうお方だ、こんな素晴らしいお方だ、あ、イエス様はこんな私をこんなふうに愛していてくださるんだ、まあ、そんなふうにして今日見て知っている主の栄光がありますね。今自分自身の生活や生き方に反映させている主の栄光があります。その栄光から栄光へと、ということですから、明日はさらに輝かしい栄光の姿を見て、その栄光を映し出して生きることができるようになる。段階的に、しかし継続的に私たちは栄光から栄光へと主の姿に変えられていくというんですね。よく賛美した歌の一つに栄光から栄光へという希望の歌があります。途中で間違えそうなんですけども、栄光から栄光へと私を変えて、栄光へと私を変えてくださる、主と同じ姿に変えられるまで、主は私を変えて変えてくださる。ご存知ですね。主が私たちを変えてくださる、その目標は主と同じ形に姿を変える。この18節はそういうふうに記しています。主と同じ形に姿を変える。私たちの側から言えば、18節に言われている通り、主と同じ形に姿を変えられていくということですね。私たちは受け身です。御霊なる主が私たちに働いて、私たちは変えられていくのです。姿を変えるというのは外観を変えるというのではありません。内面的、本質的な意味での姿、これを変えられるんです。キリストの義と清さ、キリストの愛、そのようなキリストが持っておられる人格、その本質に似せて御霊によって私たちは変えられていく、そう記しています。人格が変えられるということで思い起こすのは、御霊の実を豊かに結ぶようにしてくださるんだということでもあるでしょう。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、これらの品性の実を結ぶことができるように、御霊は私たちのうちに働き続けてくださるのです。今日まだこの実を結んでいないかもしれない。まあ木り3年夏季8年ですから、御霊の実は何年なんでしょうか。何十年ということはないでしょうね。でも確かに御霊が働いて実を結ばせてくださる、私たちを変えて キリストに似たものに変えてくださるのです。御霊といえば御霊の実の他に御霊の賜物もありますよね。御霊の賜物は多種多様にあります。そんな中であなた方はより優れた賜物を熱心に求めなさいと第一コリントの12章31節に言われています。ですからいろんな賜物がある。私はこの賜物が与えられている、この人はこの別のこの賜物が与えられている、いろんな賜物があって違いがあっていいんですが、でもそういうことを論じた後でパウロは最後により優れた賜物を求めなさい、熱心に求めなさいとこう言っているんですね。求めれば賜物は今自分のものではないと思ってるかもしれない、その賜物も熱心に求めれば与えられるということではないでしょうか。賜物の量もそうですよね。今1タラントの賜物であったとしても忠実にそれを用いていけば2タラントになる、さらには4タラントになっていく可能性がある。タラントの例えはそのようなことを教えているでしょうね。賜物を活用することで、あの1タラントのしもべのように土にうずめて置くということではなくて、失敗するかもしれないけどもそれも主に委ねてと思って一生懸命それを活用することで主の働きを担い前進させることができるようになりますね。御霊の実である愛を持って御霊の賜物、御霊の賜物を活用する。そうすることで私たちは主と同じ姿に変えられていき、キリストの香りを放ち、キリストの福音の宣教の発展のために用いられるものにならせていただけるのですね。そのために御霊の主が私たちのうちに住んでいてくださることを本当に感謝して、主が自由に私のうちに働いてくださるように祈っていきましょう。お祈りしましょう。しばらくお祈りをして最後に私が祈ります。それぞれの場でお祈りください。天の父なる神様、皆をあがめ感謝いたします。私たちの行った行いによってではなく、ただイエス・キリストを信ずる信仰によって私たちに罪を許し命を与え神の子としてくださっていることを 感謝をいたします。また聖霊は私たちのうちに住んで、私たちのうちで働きかけてくださって、豊かな御霊の実を結ばせてくださり、賜物を用いて主の栄光を表すことができるようにしてくださることを感謝をいたします。栄光から栄光へと、主と同じ形に姿を変えてくださる主の憐れみと恵みを心から感謝をいたします。今一度あなたの御手にお委ねし、明け渡しますので、どうぞよろしくお導きください。お一人お一人の上にあなたの豊かな祝福をお注ぎください。主イエスキリストのお名前によりお祈りいたします。アーメン。アーメン。